もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、49歳です。
49歳。結婚してます？
はい、離婚しました。
離婚してから何歳で？
2年ほど前に離婚しました。
2年ほど前。
はい。
で、そうすると今お一人で暮らしてるんですか？
いえ、実家の方に戻って。
あ、実家。はい。
はい、父と母と、息子と4人で暮らしてます。
はい。息子さんは何歳ですか？
高校3年生。17歳ですね。
17歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
娘がいるんですが、娘との面会交流について相談をしたいんですが。
はい。
はい。
お嬢さん何歳ですか？
11歳の小学校6年生です。
はい。で、今、お母さんの方にいるんですね。
そうですね。はい、はい。
で、
はい、
面会交流でどういうものなんですか？
ですね、約2年前に調停で離婚をしました。
はい。
で、その時に、面会交流のことも書いてあってですね、
はい、
1回程度会うこととなっていたんですが、
はい、
離婚してすぐに行方が分からなくなりまして、学校の方に問い合わせても、はい、まあ、親権が向こうにありますから教えられないということで、分からないと。
ああ、分からない。学校知ってるようなんですか？教えられないから教えられない。
学校に行ってる、まあ、もともと学校通ってましたので、その学校に通ったら転校したと。で、転校先は教えられないと。
ああ、なるほどね。はい、はい。はい。
ただ、その後、いろいろ調べましたら、まあ、向こうの実家に戻っていると。
はい、はい。
いうことが分かりましたので、
はい。
新たにまた、面会交流の調停を起こして、
はい、はい。
また、裁判で調停をしました。
はい。
で、調停はうまくいかなくて、
はい。
審判になって、
はい。
今から約1年ほど前に審判の判決が出ました。
はい。
でそれは、はい、2ヶ月に1回面会交流を行うということと、
はい、
運動会と父親参加と学校行事の参加を妨げないことというのが、まあ、主な内容になります。
はい。
ただそれ、の結果が出た後も、面会交流はさせてもらっていません。
まあ、この判決が出た後も、
はい、
面会交流はないわけですね。
ないです。
は
いはい、ありません。はい。で、まあ、審判で出ましたので、その後、勧告っていうんですか、履行勧告っていうんですかね、
はい、
一度してもらいましたが、それに対しても、はい、まあ、なんかいろいろ理由を言って、結局、会えずじまいということで、今に至ってます。
いろいろ理由を言ってというのは、例えばどんな理由？はい、
まず、娘があんまり乗る気にならない。
は
あ
は
あ
は
あ、が一番主な理由として言ってましたね。で、はい、私との間はメールでその日程を調整するということになってたんですが、
はい、
それの答えっていうのは、娘がやっぱ会いたくないとか忙しいからとか、はい、そういった理由で全然、はい、会わせてくれないし、まあ、もともともし会えない日がある場合には代わりの日を指定することっていうふうにも書いてあったんですが、
はい、
代わりの日の指定も全くありませんという
です
ね。はい。
はい。で、そうすると今日の相談というのはもうこういうような状態で、
はいはい、
まあ、ここまできちんとその日程の都合の悪いときは代わりの日を指定するということまで全部細かくして判決まで出てるのに、
はい、
それが実行できしてられてないと、
はい、
どうしたら
今後どうしたら
いいでしょうかということですね。
はい、そういうことです。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに弁護士の塩谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、こんにちは。
はい、こんにちは、お願いします。
はい、とりあえず今その前の奥さんとお嬢さんがいる場所は分かってるわけですね。
は
い、
分かってます。
はい。で、そのあれですか、調停が不成立だったというんですけれども、調停には一応出てきたんですか？はい、
そうですね、毎回出てきてました。
出てきてた。
はい。
で、審判の手続きにもじゃあ一応参加はしてたっていうことですかね？
そうですね、はい。
一方的にこっちが進めたっていうことではなくて、
まあ向こうも結局それではそれだっていう形でしたので、うん、まあ同意して審判に移行したっていうことですね。う
ん、なるほど。はい。その審判に対して特に相手の方から不服が申し立てられたとかそういうこともないわけですね？
なかったんですね。ですからその確定しているということです。
うん、で、はい、その後家庭裁判所から離婚勧告をしてもらったと。
はい。
うん、で、しかしそれも拒否をされたと。
はい。
それは無視されたということではなくて、まあそういう理由だから合わせないということで。
向こうの離婚勧告したら向こうの調査官っていうんですかね、うん、の方に電話があって、そういった説明をしていたということを、うん、聞きました。
なるほど。はい、で、それに対して裁判所の方では何か、次こうするっていう話はしてませんでした？
ありませんでした、まあ、あの勧告までしかできませんということと、うん、まあ、今後ももしあの守られないようでしたら勧告は何回でも出せますということは一応聞いております、うんうん、
なるほどね、はい、まあ、あの勧告をしてですね、
はい、
まあ、もそれ何度か申し立てをした方がいいとは思うんですけれども、
はい、
で、まあ、それがダメな場合にはですね、まあ、間接強制といってね、あの、命令に従わない場合には、はい、罰金じゃないんですけどね、まあ、その、いくらいくら払うというような、
はい、
そういう手続きを、はい、に進めるか、
はい、
あるいはその面会をできないということをね、
はい、
理由にあなたの方から、前の奥さんに対して、まあ、慰謝料請求をするかと、
はい、はい、
まあ、そういう手続きを取る、まあ、あの、はい、間接強制というのはね、直接的に、
はい、
無理やり連れてきて面会をさせるっていうことはできないんですよ。相手も人間だし、はい、お嬢さんも生身の人間なんでね、
はい、
それを無理やり裁判所の力でね、実現するっていうことはできないんですけれども、
はい、
そういう命令に裁判所の審判に従おうとしないということを、まあ、それに対して、はい、まあ、そういう、まあ、違約金というかね、罰をね、払わせることによって、
はい、
間接的に、相手に、まあ、そういう面会を実現することを促すと、
はい、
まあ、そういう手続きが次の段階じゃないかなと思うんですね、
はい、
ただこれは所詮お金の問題なんで、
はい、
向こうがお金払っちゃえばそれで、まあ、
それで別にそれ以上のものはないということですよね。
そこで、
まあ、会えないまま続いてしまうということはあります
、ね、まあ、そうですね、うん、そういうことになってしまいますし、
ちょっと私が気になっているのは、うん、まあ、娘が妻の側にいるわけですよね、
うんうん、
でこういうお金のことのまた裁判を起こすと、うん、おそらく裁判をやっていることっていうのは娘にもある程度伝わっているんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
そうするとお父さんはお金ばっかりその、まあ、結局お金が目的なんだみたいなことをまたこう主張したりしてですね、うん、なかなか、まあ、関係がさらに悪化してしまう、いつも全然会えてないんで関係も何もないんですけど、うん、そういうふうになってしまっていくんじゃないかなってちょっと不安もあったりはするんですね。
まあ、そうなんですね、ただ今のその法治国家の中ではね、
はい、
あの無理やり連れてくるってことはできないので、お金で強制をしていくっていうことしか、うん、まあ、方法としてはないんですよ。
あ、
うん、ね、だからまあ、あとは、まあ、そういうね、まあ、これ、先ほど履行勧告何回でもできるということでしたけれども、調停も何回もできますんでね。
はい、
うん、だからその調停をもう一度、はい、申し立てる。まあ、これは、本当に、もしかすると徒労に終わるかもしれませんけれども、そういう面会をしたいんだという、そういう意思を、まあ、相手に伝え続ける。まあ、それが、お嬢さんにも伝わるかもしれませんし、うん、そうすると、まあ、そういう、父親としてね、娘との面会を希望しているということが、まあ、お嬢さんに伝わればね、もしかするとお嬢さんの方も、まあ、今小学校5年生、6年生ですか、
うん、
まあ、これ中学生ぐらいになればある程度ね、お嬢さん自分の意思で、行動できるようになってくるでしょうから、まあ、お嬢さんの方から、お父さんに会いたいというようなことを言うようになる可能性もありますよね。
うん、
ただこれはわからないわけ で、
ね、
本当にお嬢さんが会いたくないと言ってるのかもしれません。
なんで、まあ、前回 の、 その、裁判で、はい、審判をやったときに、うん、調査官調査っていうんですか、
はい、
娘を、まあ、裁判所の方からお話を聞くというような場を設けて、うん、一応その調書とかも見せてもらったんですが、
はい、
あまりいいことはやっぱ書いてないんですね。
うん、
会わなくてもいいかなみたいなところとかですね、
うん、
そんな感じであまりこう積極的な感じではないと、
うん、
ただちょっと話してませんでしたけど、うん、その新たな、面会交流の調停を申し立てたときに、うん、その調停の期間中は2度ほど会えてるんですよ。
おー、そうなんですか。
はい、娘と会えたんですね。
それは裁判所の計らいでということですか。
そうですね、裁判所の方でその、まあ、思考的じゃないですけど、うん、こういう約束がちゃんと前 の、 離婚の時の調停で決められてるわけですからということで、
はいはい、
行った時に会える機会があったんですよ。
うん、
で別にその時は全く嫌がる様子もなく、
はい、
まあ、楽しく外に出られましたので、
うん、
ちょっと、まあ、観光しながらっていうことはできたんですね。
はい、
ただその後、まあ、裁判の中で、まあ、審判に移行する中で行ってもなかなかもう会わせてくれるようなことはない、その審判の場では会わせてもいいようなことを言いながら、まあ、その話し合いをしていくうちに、うん、やっぱり今日は会わされませんって言って帰っちゃう、
うん、
そんな感じになってしまっているんですね。で私の方からは娘に手紙は使 月に1、2回送ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
あと手が、はい、あのクリスマスのプレゼントとかお誕生日とか、はい、そういったものも送ってるんですが、うん、1回たりとも返事が来たことがないんですね。
返事が来ない。
全く来ません。はい。ですので、その向こうが本当にどういう状況でいるかっていうのが全くわからないですよね。わかればまだ少しは、例えば間隔が伸びても致し方ないかなとも思うんですが、本当に全く会えない状況の中で、娘がどんな感じで暮らしているかっていうのが、やっぱり知りたいし、なんとかしたいなっていうところがあるんですね。はい。
まあ、
ただまあ、嬉しいですね。
そこはね、はい、難しいところですよね。小学校6年生のお嬢さんということで、まあ、その父親に対するね、気持ちっていうのが、まあ、いろいろこう変化する年頃なんでしょうし、
はい、
またその自分の母親が父親に対してそういう嫌悪感を持ってるということを、まあ、察知して、それでまあ母親に対して気を使うっていうこともあるでしょうし、
多分母親の、まあ、母親しか頼る人がいないっていう状況下だと、まあ、おそらくそうせざるを得ないんだろうなっていうのが、
ね、
想像はつくんですよね。その中で、まあ、こちらが会いたい会いたいってもがいてもなかなかそれが逆に逆効果になってしまうのかなっていう気もしてですね、どうしたらいいのかなっていう、まあ、ちょっとあって、まあ、今回相談させていただいたっていうのがあるんですが、はい、
そうですね。だから、まあ、そこら辺はまあ、あまりこうね、しつこすぎると、またかえって向こうが引いてしまうということもあるので、
はい、
まあ、そこの様子を見ながら、自分としては、娘の成長も見たいし、はい、会いたいんだよっていう、そういうメッセージは、まあ、お嬢さんに対してね、はい、送り続ける。
まあ、手紙も見てもらえてるかどうかもちょっとわからないんですけどね。
見てもらえてなくても送り続けるっていうことが
必
要なんじゃないかなと思いますね。
はい、
それで、まあ、間接強制っていうのはね、確かにもうお金の話でしかなくなってしまうので、
はい、
あまりそれをしつこくやってね、っていうのはどうかなとは思いますけれども、
はい、
うん、まあ、ただ、他方で、まあ、養育費も払っているんですよね。
もちろん払ってます。
うん、だから、はい、養育費をきちんと払って、ているのであればね、間接強制という形でそのお金のペナルティをね、
はい、
相手に与えるようなことをしても別にお金欲しさでやってるわけじゃないよっていうことはまあ伝わるとは思うんですよね。
あ、そうですね。
やっぱりやっちゃいけないのは、はい、合わせてくれないんだったら養育費を払わないよとかね。
はいはい、
うん、よくね、そうなりがちなんですけれども、
あ、はいはい、
うん、それはやはりその、お嬢さんとの関係でも良くないし、
はい、
まあ、それは、まあ、やってはいけない。親としての責任は責任として果たしていかないといけないわけですから。
はい。
はい。それをやると、もう本当にまた逆効果っていうこともありますんでね。
う
ん、
そうですね。はい。
だから、そうやって、まあ、親として、父親としてきちんと、はい、娘の養育のための責任を果たしてるんだよということと、
はい。はい、
自分は、娘に会いたいっていう気持ちがあるし、
はい。
娘の成長を喜んでるんだよという、そういうメッセージを、
はい、
まあ、送り続ける。ただ残念ながら今のね、小学校6年生の時点では、
はい、
それは前の奥さんを通じて、
はい、
そういうメッセージを届けるしかなく、でしかもそれがちゃんと届くかどうかっていうのもわからないですけれども、
はい、
あと何年もがすればね、そこはもしかすると、まあ、直にね連絡を取れるようになるかもしれませんのでね、
はい、
そこまでちょっと我慢をするっていうのがあるかもしれないですね。
はい、
あんまり無理やりね、会いに行ったり、はい、するとね、またトラブルの元になりますんで、
はい、わかりました。
そのあたりはよく気をつけていただいた方がいいと思います。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
もしもし、よろしいですか？
はい。
塩野谷先生のね、本当にいいアドバイスで、
はい、
メッセージを出し続けるってことを先生おっしゃいましたよね。
そうですね、はい。
だから、もう本当にその通りで、手紙を出したから返事をもらうとかね、
は
い、反応を期待しないで、
はい。
メッセージを
叩き続けることが重要ということですかね。
ええ。はい、やっぱりね、自分の願望を実現するためには、
はい。
時間をかける。
時間。はい。
この時間をかけるっていうことは、
はい。
この件では大切なことだと思いますので、
はい。
塩谷先生のアドバイス通り、
はい。
分
かりました。
はい。メッセージを出し続けてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい。ありがとうございました。失礼します。
愛は見返りを求めない。
この相談のお父さんはね、きっと、非常に細かいね。だから、そういうところが性格が合わなくて離婚に至ったんだろうな。
そこまで考え ちゃいますか。
そうそうそうそう。そうすると、そういうお母さんの嫌悪感が娘に伝わってんですよ。どうしてあの人はこうしつこいんだろう、細かくて、とかね。多分そういうことだと思って。うん。まあ、時間をかけるっていう話になりましたけども。そうだと思うね。ある時期が来ると、お父さんのことをきっと理解してくれると思うんですよ。
いや、この子こんなに思ってくれるお父さんがいて幸せよね。
ねえ。
お父さん今のうちに娘のために貯金しといて、貯金。
は
いざという時に、いざという時にこう、大人になった時にポンと何か買ってあげたらさ、ほら、神田正輝さんみたいにさやかちゃんにいろいろ買ってあげてるじゃん、今。
あら、そう。
そう、ずっと長いことね、子育てに関与してなかったのに。
はあ、
ね、今、神田さやかちゃんとめっちゃ仲良しでしょ、聖子ちゃんとは仲悪いのにさ。
結局そこ行っちゃいますか。うん。